トップアスリート長野明のリオで会いましょう。
天神大名コミテンのスタジオから生放送でお送りしております、トップアスリート長野明のリオで会いましょう。お相手はトップアスリート長野明と
すんちゃんです。
続いては障害百科事典のコーナーです。はい、本日もがんちゃん先生こと医師の藤野正弘先生にお越しいただいております。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、はい、今日はあの小児がん
ですね、
についてなんですけれども、はい、あの今日はですね、藤野正弘先生、がんちゃん先生以外にももう一方、
はい、
あの特別にゲストをお招きしております。サクセス子ども総合基金顧問でいらっしゃいます真中健介さんです。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。真中です。
いやー緊張する、はい、あのなぜ緊張するかまた後でお話ということで、はい、まずですね、小児がんについて大枠を、がんちゃん先生にちょっとお話ししていただいて、
はい、
で、まあ、それについてのまあ、いろんな話を真中さんにしていただきの、真中さんがサクセス子ども総合基金でどんなことをしているかっていうところまで今日はいけたらなと思っております。ということで早速小児がんの大枠
ですね。大枠を、はい、はい、紹介させていただきたいと思います。
はい、
まあ、小児がんといってもその前にがんについて、
はい、がんちゃん先生ですかね、
うん、まあ、ちなみにこのがんちゃん先生のがん
は、まあ、それはいいんじゃないですか。
それはまた今日は言いますね。いろいろありました、
はい、
諸説ありますが今日はちょっと控えます。
はい、
皆さんがんっていう言葉よく聞いてあことあると思うんですけども、はい、がんは一般的にはですね、
はい、
普通皆さんもあの人間ですから細胞というものはたくさん持ってると思います、
はい、
持ってるはずなんですよね。
はい、
でその細胞っていうのはあの場所によってですね増えていく速度スピードとかあと増えてあのここまで増えますよっていう数は決められてるんですけども、うん、あのいろんな原因によって例えばあの有名なので言えばこの遺伝子に異常が出てくることによってその、うん、増えていくスピードとかあの増える数とかがですね調整できなくなることによって、うん、あの周りにある正常な部分に増えていったりとか、あとはその場にだけで増えていくのじゃなくってあとはあの血液とかですねリンパ節とかそういうの流れに乗って遠く離れたところに移っていくものをがん細胞と言います。あとその子供大人のがんと子どものがんっていうのがあるんですけども、はい、まずはその一般的に大人のがんっていうのはどういうものがあるのかっていうと皆さんもよくあの検診とかで聞いたことある方いらっしゃると思いますが、
はい、
胃がんとか大腸がんとか肺がんとかありますよね、
はいはいはい、
これはですね大人のがんとしてはの特徴としては主にあの生活習慣例えばその食べ物とかあとタバコとか、
はい、
そういった環境とかそういったあの、ね、原因によって遺伝子に傷が入ることでこのがん細胞が 発生すると言われています。
なるほど。
その一方であの子どものがんに多いものとしては、生まれる前にですね母親の体の中でまず受精卵というものができます、
うんうん、
これが成長していくにあたってあの途中でですね本来いらなくなったはずの細胞が、うん、あの出産した後もですね生き残るんですね。本来はこの細胞ってなくなっていくんですけども、
はい、
でその生き残ったそのいらなくなったはずの細胞が増えていく過程においてあの遺伝子に傷が入ることでがん細胞になっていくのではないかと言われています。
なるほど。
で小児がんの種類としてはですね主なものとしては白血病とか、
うん、
あとはそのリンパ腫とか脳腫瘍などが主にあると言われています。
なるほど。
で、真中さんにちょっとお尋ねしたいんですけどもこの小児がん、
はいはい、
年間大体何人ぐらいいらっしゃるとあの見つかっていると言われているのでしょうか。
そうですね、年間新たにかかるあの患者さんは約2200名ぐらいとされております。
日本では、
はい、
あ、なるほど、
はい、で治療中の子どもたちの数ですけれどもこれ大体あの20歳未満の数が大体1万6000ぐらいとされています。ただですね20歳未満その15歳未満あるいは20歳未満で小児がんにかかってでその後その成人以降もですね治療を続けている方はおられて、
うん、はいはい、
その方はあの数字にカウントに入ってませんので実際は1万6000よりはあのかなり多い数が小児がんの影響を受けているとされております。
小児がんから小児がんと呼ばれなくなるがんになっていくってことですよね。
はい、そうですね。あとはその例えばその合併症でその違う病気になる方もおられます。その
なるほどですね、
がんの治療中に糖尿病になられる方とかもおられたりします。
なるほど。 あの先日あのガンのちょっとあの記事を見て、ガンっていうのはこう外からアクセスできるものはガンというらしいんですよね。
あ、そうです
ね。それで骨肉腫とかリンパ腫とかっていうのはその外からアクセスできない、例えばその大腸とかはその例えばお尻からこうジュッとアクセスできるけれども、骨とか脳とかっていうのは直接アプローチできないので、そういうのはガンっていう風な名前ではないっていう。
これはですね、あの実際にこの真中さんがあのいらっしゃるサクセス寿基金の創始者である、はい、畑十一先生という先生がいらっしゃるんですけども、はい、この先生はですね、もともと病理学の専門家ということで伺っております。で、病理っていうのは何なのかっていうのはあの初めて聞く方いらっしゃると思うので簡単に説明したいと思うんですけども、はいはい、
病気の病に理科の理ですね。
そうですね、はい、あの実際にですね、実はこの病理の先生っていうのは実は大事な働きをしておりまして、うん、実際にあの目で見たりとか、はい、あとはその例えばがん細胞とかそういうのを取り出してですね、どのようながんなのかっていうのをですね、顕微鏡で見たりとか、実は結構ですね、どのようながんかを見ることによってその後の治療方針を決めたりとかいうことが必要になってくるので、実は病理の先生っていうのはすごく大事な仕事をしてあるんですね。
じゃあもう病気の原因究明する先生ってことですよね、この創設されてる畑先生はですね、はい、なるほど。で、その今あのがんちゃん先生に話してもらった、まあ、がんという病気の、医療改善活動というか、
はい、
あの啓発ですよね、
はい、
まあ、がんがこういうものだとか、小児がんに携わる子どもたちがどんなこととか、
はい、
そういうのを、サクセス子ども総合基金ではやられてると思うんですけど、はい、主な活動内容を、はい、真中さんからちょっとご紹介いただければと思いますけれども、
はい、ありがとうございます。簡単に2つあります。1つがですね、はい、患者とともに歩むということ、はい、もう1つが医療者を助けるということでございます。で、患者と共に歩むことなんですけれども、やっぱりその小児がん、まあ、子供が患者でございますので、その子供を助けるのはもちろんでございますけれども、はい、子供の親もですね、やっぱり若いんです、うん、で特にですね、あの大きな病院がないその地方 の、 あの患者さんですと、はい、子供を入院させて治療させるために親がわざわざその引っ越しをして、うん、で退職をして、うん、転職をしなきゃいけないというですね、
なるほど、
これそのやっぱり親も場合によっては20代後半30代だったりしますので、親にとってもキャリアの中断となって、これはやっぱり親のこともサポートしなければいけないというのがあります。もう一つ医療者を助けるということですけれども、これはですね、やはりその、まあ、我々の創設者の畑純一も常に申してずっと申し上げておりますけれども、薬がないと病気は治りません。なのでそのもちろんあのお医者様、看護師様、あの薬剤様、いろんな方は大事なんですけれども、薬を作るということをあのずっと取り組んできました。で、薬を作るというのはですね、やっぱりその製薬会社が10年間何十億何百億とかけてやるもんなんですけれども、ただですね、その我々のような小さな NPO があのデータ集めたり患者集めたりですね、することによってその費用をですね、少しでも減らすことができます。
なるほどですね、
はい、
そこそこ、それはちょっと気づかなかったですね。その、
そうですね。
NPO って、まあ、イメージですけど、
はい、
もうやんなきゃいけないよってワイワイしてるイメージもあるんだけど、やっぱりデータ集めて、
はい、
やっぱり直接現場の人に落とし込むというか、
はい、
それが非常な重要な役割ってことですよね。
はい、ね、そう思っております。
ですよね、
はい、
なるほど。
あとはですね、ごめんなさい、
はい、
あのこれであの8年くらい前ですね、まさにあのトップアスリート長野明さんとかといろいろ展開したんですけれどもレモネードカストというですね、
アレックスレモネードですね、
はい、レモネード、
はい、レモネード、はい、
レモネードを作って売るんです
、はい、一番最初の発端は、
はい、
アレックスちゃんっていう女の子が小児がんの子 で、
はい、
で自分の庭先で1杯50セントのレモネードを売って、はい、その治療費だとか、
うん、
まあ、そういう費用を、まあ、稼いだってわけじゃないですけどね、集めた、
はい、
っていう活動があって、
はい、
でそれで もちろんアレックスさんはアレックスちゃんは亡くなっちゃったんだけれども、その医師に賛同して全米でやったりとか、まあ、日本でもありますよね、
はい、はい、1996年にアレックス・スコットちゃんというのが、はい、あのコネティカット州というところで生まれました。で彼女は2004年にあの8歳でがんで亡くなってしまうんですけれども、彼女4歳の時ですね、
はい、
ちょうど西暦2000年になります。で自宅の庭でレモネードを作って売って、近所の人に買ってもらって、お金集まったらなんかこのお金を集めて薬を作って、
はい、
子供なんじゃないかと、自分と同じ境遇の子供を助けたいっていうですね、わずか4歳の子がそれを思って自宅の庭で売ったらですね、その日だけで日本円で20万ぐらい集まったという話があります。でその後あの今永野さんがあの説明してくださった通りなんですけれども、はい、全米にそれがどんどん広がって、うん、FOX テレビとかアメリカのテレビがですね、はい、彼女をどんどん取材して、で取り組みが全米に広がりました。で彼女が最後亡くなる時のレモネードはですね、はい、日本円で7000万とも1億ともいうお金があの彼女の元に集まったとされています。で我々のサクセスはそのアレックス・スコットちゃんのですね、あの思いをあの、まあ参考にしまして、日本国内でそれをやりました。で、初期の頃ですね、長野さんが本当にいろんなところにあの、はい、駆けずり回ってくれてですね、
はい、ま、実はさっきちょっと緊張しますねって言ったのは、はい、僕あの真中さんと2006年からずっとお付き合いをがあってですね、で、まあ、まさにパワフルな方ですし、
はい、
何よりも僕に一番最初に火をつけたのは真中健介じゃないかというぐらい僕はそう思ってるんですよ。でその中で、僕はハンドバイクに乗りたての時に、はい、まあ、珍しい乗り物ですし、まあ、僕はどこにでも行くっていう、ね、依頼されればどこにでも行くってずっとその当時から言ってましたので、はい、でその時に、レモネードを配るキャンペーンとか、あるいはその、がん小児がんで、一生懸命こう闘病とか、あるいはその病院の中で楽しんだりする時間ももちろんあるので、そういうその、学級にちょっと顔を出しに行ったりとか、なんかそんなことを一緒に真中さんとさせていただいた時期があって、
そうだったんですね。
そうです、そういう実はそういうつながりで今日別件であの福岡に、はい、来てるっていう情報を昨日キャッチして、
はい、
あの僕はあのサンリブで買い物してたんですけどねその時にこれは真中さんちょっと逃さないわけにいかないなというか、
なるほど、
はい、それで、小児がんの活動ももちろん精力的にやってらっしゃいますし、で、ね、リオで会いましょうではその障害百科事典辞典というコーナーがもちろんあって、
はい、
であの障害者の病気について結構取り上げることが多かったんですけど、これ小児がんが原因でやっぱりその車椅子に乗ってしまったりとか、まあ寝たきりになってしまうとか、あの最初は患者さんだったのがこう障害者として生きてい、かなくてはいけないっていうこう、まあ、流れもありますんで、まあ、そういうことであればこれはぜひあの小児がんという、テーマでお越しいただくのはベストじゃないかなというのを思ってあの、はい、お誘いしたと、あの、
ね、
断るとかなしでもう電話してあの明日何時なんですけどあの天神コミテに来てくださいみたいな、住所後で送りますから
10年以上そういう付き合いを、はい、させていただいております。
あのお忙しかったんじゃないですか、
あの
大丈夫ですか、
あの、はい、多分ですけどいつもいきなりなんですよね、要件がいきなり飛び出るんですよね、真中さん、あの僕は東京にいた時も何月何日の何時どこにいますかって言われて、あ、じゃあその時行きますとか、そういうあの季節のね挨拶もなく、はい、
そうですね、
こんにちは何日何日どこにいますかっていうようなあの付き合いなので、まあ分かりやすく手っ取り早くていいんですけど、
そうですね、仲がいいんでしょうね、
は
い、
あのしっかり2人でバーで飲むとかしたことないんですよ、
は
い、
そうなんですね、
一回やりますかね、
ね、はい、そうですよね、
ええ、はい、展示あたりで
展示あたり
呼び出して、
はいはい、でちょっとお話戻しまして、はい、サクセス子ども総合基金では、うん、今後のなんかこう東京でのイベントでもいいですし、はい、なんかそういうものはありますか、
はい、そうですね、ちょうどあの2年くらい前からかなり増やしているんですが、はい、子どもの社会科見学というのをやっております、はいはい、でこれ例えば去年ですとですね、日本航空さんの
なるほど、
ご協力いただきまして、はい、で飛行機をあの治療中の子どもたちを連れて見に行こうとですね、うんうん、あのそういったことをあのやっております。
なるほどですね、
ぜひ福岡でも
やりたいですね。
それすごい
な。僕らもですねあのチャレキッズといってあ、はい、あの障害がある子どもたちに夢をっていう形で、うん、あの様々なこう職業を紹介したりとか、今職業体験の、まあ、セミナーだったり、まあ、体験の、うん、まあ、プログラムをやってるとこですので、香港に行ってきた、
つながりましたよね、
来た来た来たっていう感じで、
ね、一緒にやりましょう。
一緒にですね、あ、味方できたよ、ま、た中ピー ね、まあなんかそういう形でですね、今日もう急にあの忙しい中ちょっと真中さんに来ていただいて、
はい、
まあ、少しでもですねやっぱり知っていただくっていうことが大事ですので、まあ、小児がんってこうざっくり言いますけれども、まあね、20歳以下の子どもたちががんになる、ね、小児がんとかじゃなくて、うん、この子たちももちろん夢もありますししたいこともあるし、で、ね、で投与して戦ってるっていうところもあります、うん、でちなみにあの福岡でもリレーフォーライフ福岡っていうのがありまして、9月の12日13日で、海の中道海浜公園の中を24時間リレーマラソンっていうのもやってます。で去年もやってました、はい、で僕も参加したんですけど、今年はあの長野明チームを作りまして、
はい、
ちょっと総勢何名になるか分かんないですけど、一応5、6名ぐらいで24時間こうリレーをしながら、
うん、
まあ、みんなで PR して走るというようなことをやろうかなと、まあ、僕はちょっとトレーニングの一環もあるんでバーッと一生懸命走ったりしますけど、
はい、
まあ、あとさまざまな、団体さんブースが出ますので、まあ、横のつながりとともにいろいろできるのではないかなというイベントも福岡でありますので、ぜひぜひ、はい、リレーフォーライフ福岡にも足を運んでいただいて、
はい、
あとはサクセスの福岡イベントをですね、
はい、
ぜひぜひ作っていただければ、
いいですね、
もう無条件で長野行きますんで
それは長野さんがプロデューサーとして一緒にやりましょう。
いや、そうですね、今もう困っちゃいましたというところですね、今日はあの小児がんの入り口だけですけれども、皆さんに聞いていただけたかなと思います。ということで真中さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。